ラジオ ETC。 沖縄県伊是名島出身の木版画家中牧年さんの常設ギャラリー牧年ズアート東京の安西沙織さんのお話をお聞きしました。今日は安西さんの牧年さんとの出会い、そして牧年ズアート東京で働くようになったいきさつをお聞きしました。
知ったきっかけはガイアシンフォニーの第4番ですね。
じゃあ、
はい、
2000年だっけ。あの、
そうです、友達に誘われて見に行ったのが最初なんです。
そうなの。じゃあ、はい、つい最近といえば最近、
ね、最近といえば最近ですね。だから牧年さんのことをその時はすごい人だなと思ったんですけど、全然知らなくて、村方志功さんとごちゃになってたんですよ最初。
ね、それもすごいね。
はい、そうですね。
で、映画で見て、
はい、
初めて会ったの。
初めてお会いしたのは、たまたまガイアの5番の上映会を大学でしていたじゃないですか。あの女子日の、あれで、石垣亜子さんを東京にお呼びしたんですよね。あこさんをお迎えに羽田空港に行ったんですよ。そしたら、降りてきたのが中牧年さんだったんです。
石垣さんが、
はい、
牧年さんが出てきた。
その時たまたま牧年さんの T シャツを着てたのでラッキーと思って、もう握手してもらったのが一番最初なんです。すごい手の大きい人だなっていうのが、握手していただいたのでっていうのが一番印象残ってますね。
でも今ね、
はい、
実際その牧年さんの作品を扱う仕事をしてるじゃないですか、
はい、
どういうきっかけで働くようになったんです
か。それはですね、その元々大学で上映会をするにあたって、そのチラシを牧年ズアート東京に置かせてもらうために、あの持ってきたのが一番最初だったんですよ。
そうなんだ、
はい、もう行く勇気がなくて行ってなかったんですけど、チラシを置きに行ったのが一番最初で、はい、それでこう遊びに行くようになっていって。そうなんですよ。それでまあ卒業して何にもすること決まってなかったんで、まあ、1年後の今頃ああいうギャラリーに入れたら幸せだなっていうのをこう頭の中で考えていて、あの回廊がギャラリーの中にあるんですけど、回廊になっていてギャラリーに入るんですけど、なんかそこに自分がいるイメージもこうなんかできてて、
あったんだ。
あった。勝手に作ってたんですよ。そうなったら幸せだなと思っていて、そしたら気がついたら、
なんからここに働かせてくださいって。
そうですね、電話したんですよ。なんかスタッフ募集してないですかって電話したら、その時は募集してなかったんですけど、たまたま半年後ぐらいに人が足りなくなったからやってみないってお誘いしてもらって、それで入ることになったんですね。
はい、それもすごいね。
偶然ですね。
それって自分がここで働くイメージを思い浮かべた時と、実際働いてみてこうどうでした？
ああ、そうですね、また別かな。別、その場にいる私は一緒ですけど、
うん、何か想像していた、想像もしていなかったことがたくさんあったとか。
そうですね、
想像と全然違ったとか、そういうことありますか？
あ、想像していた、なんとなくのイメージは合ってますけど、まさかこんなにいろいろやるとは思ってなくて
そういう意味
で、そうですね、気づいたらラジオとかもやるようになってたり。そうですね。
実際会ってお話して、
はい、
で沖縄にも行って、
そうですね、アトリエにもお邪魔させてもらって、
うん、今まで映画で見ていた牧年さんと、
はい、
実際、
うん、
まあ、より身近な存在になった牧年さん、
はい、
どうですか？
映画のまんまっていう感じです。 そのまんまですね。はい、皆さんにもよく聞かれるんですけど、本当その映画の中で言ってることと同じことをもう日常で喋ってくださるので、だから一緒にいても映画を見てるみたいだなと思ったりするんです。でも本当に日常を辰村監督が切り取ったっていうか、どちらかというと辰村監督に自分の島とか自分の作品とかを見てもらいたいっていう気持ちでこう映画を作られていたから、だから本当にお会いしても変わらないんだと思ったん
です。7月12日から明治神宮文化館木版画展中牧年命の森が開催されます。この番組の感想を送ってくださった方の中から抽選で5名の方にこの入場招待券をプレゼントいたします。詳細は ETC のホームページからご覧ください。また安西さんが出演中のポッドキャスティング愛牧年は ETC のホームページからリンクを貼っておきました。こちらもどうぞご覧ください。次回も安西さんのお話をお聞きします。どうぞお楽しみに。